地貴教と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴教と牧野直哉のオールビジネス日本オルビジ流トークセッション、本日のゲストはクラリネット奏者の鈴木直樹さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
ちなみに鈴木直樹さんは、はい、今からもう4年ですね。
4年前か。
2021年の9月と10月2週にわたって、うん、当時ほらコロナだから、
うん、真っ最中ですね。
オンラインだ
った、うん、オンラインだ、オンライン
ね、はい、オンラインだったんですよね。で、ご出演いただいております、うん、ということで鈴木さんの、ご紹介をしたいと思いますが、東京音楽大学附属高校でクラリネットを専攻って、うん、こういう専攻があるのね。
こういう専攻って将来どうするんだろうね、
うん、これも相当入るの難しいでしょ。
いや名前かければ入れると思う。
いやそんな昔ある私立大学でそう言われたことありましたけど、そんなことないでしょ。
そんなことないでしょ。まあちょっと楽器が人より吹ければ大丈夫だと思います。
はい、そういう専攻で、学ばれて、あと、戦後に一世を風靡したジャズクラリネット奏者の、おじさまでいらっしゃるその鈴木庄司さんの影響を強く受けて、はい、スイングジャズをバックボーンに国内外でご活躍をされていますけれども、うん、これやっぱり小さい頃から、まあ、おじさんとか、あとそのご両親とかも音楽はお好きだったんですか？
あ、うち父親もクライネットプレイヤーで、この鈴鹿家の道なんかこれ多分2本目のクライネットうちの親父だと思うんですよ。
すごい。で、クラリネット、今ではそのクラリネット以外にも、サックスも演奏するマルチプレイヤーということで、はい、あれですよね、コンサートでもなんかなんかね、いきなりその楽器変えろとかってなんかあたふたしてるって戦闘とかありますよね。で、ご自身の、ビッグバンドでそのスイングエースオーケストラを主催されて、はい、プロデューサーとしてもご活躍をされていますと。非常にですね、深く柔らかな音色とパワフルなサウンドが魅力な鈴木さんですが、うん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
ということで今ね、BGM とかバックで、鈴影の道が流れておりますけれども、
はい、
私ね台本には鈴木さんと牧野の関係はっていうところがあるんですけど、うん、これね小学校の時の同級生なんですね、同級生なんですけど、でね私、うん、昨日小学校の時の卒業アルバム見たんですよ。
持ってたの？
あ、それすげえ。
そしたら、鈴木さんはちゃんと中学に行ったら、うん、ブラスバンドやりたいって書いてあるね。
入んなかった、
入んなかったの？
俺バスケットボール入っちゃった。
でもそっか、ご家庭とかその学校とかクラブ活動以外ではずっとその楽器っていう、その頃はやってたんですか？
やってた、やってた。別に内緒にしてたわけじゃないんだけど、うん、で中学校のブラスバンドがすごいちっちゃくって、
あ、
うん、ここでやるんだったら運動しておこうかなと思っちゃった。
あ、そうなんだ。
いわゆる英才教育ですよね、お父様からの。
本当はね、うん、僕兄がいるんですけど、兄がすっごい英才教育されてたの。
へ、
それですごいもうピアノから何から叩き込まれて、それ見てたら、
うん、
ちょっとだんだん弾いてくるじゃないですか。で兄貴が逆に音大まで行ってやめちゃったの。で僕はだからまあちょっとあそこまではと思って気楽にやってたらこうなっちゃったっていう。
今で言うとこのやっぱりこうなんか燃え尽きなんですかね。
燃え尽き症候群かな。
本当に。
なるほどね。モンテソーリーメソッドみたいに適当にやっといた方がずっと生涯
そうそうそう、
なんかね、
適当じゃないと思うん
です。いや適当っていうか、うん、いい加減で、良い加減で。
わかりますわかります。
そうそう、でもそれがそのいいモチベーションをずっと保てたんだと。
なるほど。
やっぱり当時そのいい加減でね、その楽器を演奏するっていうのはやっぱ当時から楽しかったんですか？
楽しかったね。だって学校から帰ったらよく一緒に野球やったりしてたじゃん、
うんうん、
でそのそれと別、みんなとその生活と別に自分の一つの楽しみみたいになってやってた、
う
ん、
なるほど。
でもそういう楽しみ持ってる小学生とか中学生なかなかいないですよね。
まあ今いわゆる余白ってやつですね。
そう、ね、本当に
すごいですよ、
うん、だってその代わり俺みんなが行ってた塾とか一個も行ってないの？
いやそれはほら進み方のあれがあるからさ、うん、それはいいと思うんですけど、うん、で鈴木さんのねその今、うん、その演奏されているその楽器の中で
そう
あれが、ね、面白いのが、うん、台本そのまま読むと、うん、日本ではほぼ聞くことができないトルコのクラリネットターキッシュクラリネットをご使用されているということなんですけど、
うん、そうなんです。
これって、うん、ちなみに今ですね、うん、目の前に普通のクラリネットとターキッシュクラリネット2種類、うん、すいません今日はお持ちいただいてるんです。
持ってきたのよ、
うん、持ってきてるんですけど、これはちなみに、はい、普通のクラリネットとターキッシュクラリネットってどういう違いがあるんですか。
まあ、ラジオだからね、うん、物理的に、まあ、長さが 12,3 センチ長いんですよ、うん、トルコのクラリネットって、うんうんうん、まあ、楽器って長くなる大きくなればなるほど低い音になっていく、うん、はいはいはいはい、そうすると音色もクラリネットにもさらに柔らかいというか素朴なというか音色になっていくんだけど、うん、その低い音が出す楽器で高い音をちょっと出すと今度ヒステリック、まあヒステリックっていうと言葉悪いけど激しい感じになる。
なるほど
多分その感覚がトルコの人たちにすごいあったんだ。
トルコの人たち
でだけど、うん、ヨーロッパでも日本でも使ってる人がもうほぼほぼいない、
うん、ヨーロッパでもいないんですね。
ヨーロッパでもいないです。
なるほど、
じゃあ実際これをその楽器として作っているのってトルコだけなんですか。
トルコと、うん、僕が買いに行ったのは実はベルリンのトルコ人街、トルコの人がいっぱいいるところに行って買ってきたの。トルコはちょっとなんか買うの難しそうだなと思って、う
ん
う
ん
う
ん、あ、まあいろんな意味で、ね、
でドイツだったらその、まあ、同級生が実は高校の同級生がいて通訳もしてもらって買ってきたという経緯があります。
これメンテナンスってどれくらいに1回なんですか。
メンテナンスは1年に1遍2年に1遍なんですけど、その普通のクラリネットをやっている、まあ、メンテナンスの上手な、うん、ところに持っていくんですけど、やっぱり穴の大きさとか全然違うのでちょっとめんどくさいんだよなこれってじゃあ言われちゃうんですけど、
とはいえじゃあ外国に送るっていう必要はないわけですね。
日本でできるんです、はい、
なるほどな。
そういったですね非常にその珍しい楽器を、演奏されるわけなんですけれども、これはその、はい、なんていうのかな、私がそのターキッシュクラリネットっていうふうに聞くと、ほらトルコっていう国がね、そのヨーロッパの文化とアジアの文化の、うんうん、なんかこう何でも接合点というか、はい、交わるところっていうのはありますけど、うんうんうん、このターキッシュクラリネットっていうのはそういったこうなんか文化の融合みたいなのを感じさせるポイントってあったりするんですか。
よくぞ聞いてくれました、
ね、よしよしよしよし。
もともとオスマン帝国っていうのが、う
ん、来ましたよオスマン帝国、
うん、軍楽隊で有名だったんですね。で軍楽隊っていうのは今の吹奏楽の元になったって言われてます。
あなるほどなるほど。
外をこう制圧した都市を威嚇する軍隊、うんうんうん、なのでトルコってシンバルも有名ですよね、うんうん、ジルジャンとか、うん、そのシンバルのも有名 でその頃に使われてた軍楽隊の管楽器っていうのがチャルメラだったんです。ズルナっていうチャルメラを使っていて、うん、それを1800年代に軍隊を西洋化しようっていう運動が起きた時に、うん、このトルコのクラリネットにターキッシュクラリネット、まあ、ターキッシュクラリネットって呼ばれてたんじゃないんです、うん、ヨーロッパで普通にクラリネットの一つの種類だったものがトルコに持ってこられて、うん、でトルコでこれが定着したということ、
うん、
で逆にヨーロッパとかでは、うんうん、このトルコのクラリネットじゃなくてもうちょっと高い、
うんうん、
今普通のオーケストラが使うクラリネットが定着して、うん、トルコだけにこれが残ってしまった。ターキッシュクラリネットの長さのものが残ってしまったんです。
でもこれトルコでは要は演奏するというか音楽の文化として定着してるんですよね、はい、これ
トルコってクラリネット文明なんですよ。
お
今でもクラリネット奏者が司会者をやったり番組持ってるの、うん、でもクラリネット吹けると大スターで、
うん、
今僕の大好きなトルコのクラリネットプレイヤーも映画女優さんと浮気したとか、うん、そんなんで週刊誌に話題になるような、
お
そのぐらいクラリネットがその文化世の中トルコの人たちの中に定着してるんです。
へ面白いなそれ。
なるほど、
うん、でまあもともとそのクラリネットをねその演奏されていて、でターキッシュクラリネットにあって、
はい、
で鈴木さんはどの辺に見入られたっていうところってあるんですか。
これやっぱり音色だと思う、う
ん、あ音色
なんとも言えない素朴さとかが、うんうん、世の中がどんどんデジタル化してるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で実はね世の中の音楽ピッチも440から442が標準になって、442が今 ベルリンフィルなんかでも444とかどんどんシャープになっていってるんですけども、うん、その中でこの素朴な音っていうのは逆に魅力を感じてこうアナログな世界に浸りたいって思った時にこの楽器と出会って、
あ、確かにね、鈴木さんのコンサートとかもあれですもんね、うん、こうなんかこう馴染みやすいというか、本当に年齢層の幅も広かったし、
ありがとうございます。
みんながね楽しそうにこう音楽に興じてましたもんね。
とにかくステージと客席の距離なくしたい、う
ん、あ、なるほど、
もう一体でやりたいっていうのと、うん、できればそのマイクを通した音じゃなくて、でアコースティックな、うん、その生の空気をみんなに感じてもらって楽しんでもらえたらなっていうのがコンセプトでやってます、
はい、ということで、なんかもう全然話尽きないんですけど、
はい、ね、曲もね、
曲もあれですね最新のアルバムから1曲聴いてみたいと思いますが、
はい、
曲の方のですねご紹介をいただけたらと思います。
はい、最新のアルバムなのに、うん、昔の歌謡曲です。でもね、あ、これトルコにセゼンアクスっていう日本でいうマットヤユミさんみたいな存在の方がいるんですけど、うん、はい、その人がヒットさせた曲をこのクラリネットでやってさらにヒットするというのがトルコですごい起きていて、その、うん、いわゆるうちのおじの鈴懸の道みたいなもんですよね、うん、その昭和で流行ってたのがジャズでヒットする、うん、そのようなことがトルコで今すごい起こっていて、うん、とにかくポップスの曲をクラリネットでやるっていうのがすごい流行ってるんですよ。これをなんとか日本の曲で、ね、うん、YouTube とかで発信していこうかなと思ったのが今回の CD を作った一つのコンセプトで、なので日本の僕たちが懐かしいと思う歌謡曲をクラリネットでヘビーなジャズじゃなくてライトなジャズに仕上げてみたのが今回のアルバムで、次の曲の異邦人です。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。
お送りした曲は鈴木直樹さんでですね、歌謡曲の異邦人という曲なんですけど、この異邦人っていうのも、
はい、
これあの1979年に久保田早紀さんがこれ大ヒットしましたよね。でその久保田早紀さんのこう歌ってる音階そのままをこう吹いていらっしゃる、
歌詞を全部覚え直してその歌詞の通りに歌ってます。
はあ、なるほど。あのだからトルコにおけるその、うんうん、あのターキッシュクラリネットの、
はい、
そういうこうなんていうの、歌をそのままこう奏でるみたいなっていうのがあるんですか。
トルコの人はどうだろうな、もうちょっとその、うん、西洋の吹き方なのかな、こう音節がつながってる感じがするかも。トルコ、
なるほどなるほど。
でクラシックでもドレミファって言うけど、ドレミファフラヒドジョ、まあ、こんなこと言ったら怒られるかも、うんうん、トルコの人聞いてたら怒るかもしれないけど、うん、ちょっとそういうイメージで僕は聞いてるかな、
うん、なるほどね。はい、ということでございまして、この曲は鈴木直樹さんの最新アルバム、ザマンスズライラルダノスタルジーというです、うん、これ全部トルコ語ですか。
これ、はい、これ全部トルコ語で、はい、トルコの人にアピールできたらいいなと思って。
あ、なるほど、
なるほど。
意味合い的には時空を超えてというような意味なんです、うん、僕これちゃんとトルコ料理屋さんに行って、うん、これどういう風に感じるってちゃんとチェックしてからつけたので
なるほどなるほど。
ということは鈴木さんのオリジナル曲はやっぱりトルコに関わるやつですね。ウスクダラってあのイスタンブール。
あ、そうですそうです。あ、ウスクダラを僕ジャズプレイヤーなんでこれに関してはテイク5風にやっちゃいました。
あ、テイク5
拍子で。
なるほど。ガブリエルはこれは修道院かなんかでしたっけ。
ガブリエルは天使の名前なんですけども、あ、まあ、正直に言ってしまえば、うん、うちの犬がガブリエルって名前だったんですけど、ね、
それも兼ねてね。
それも
兼ねて。なるほどなるほど。でですね、もう全然台本半分も進んでないんですけれども時間が、来てしまいましたので、鈴木さんにはですねぜひ来週もお越しいただいてこのお話の続きをですね、はい、伺いたいんですけれども、よろしいでしょうか。
喜んで。
はい、ということで本日のゲストはクラリネット奏者の鈴木直樹さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。